食の可能性を広げる30の言葉。その1、食の可能性を広げるパワーフレーズ。今日も一日美味しく食べよう。今日も一日頑張ろう。一日の気合を入れる時の定番フレーズですね。誰かに教わったわけではありませんが、良い一日にしたいと思った時、自然と浮かんでくる言葉でしょう。今日も一日頑張ろうと思えば、ダラダラした気持ちがビシッと引き締まります。気持ちが上向きになり、やる気が出てきます。朝からスタートダッシュができ、きっといい一日になるでしょう。普段から口癖のように言っている人も多いはずです。私たちは今まで何度この言葉を救われてきたでしょう。日頃からあなたも今日も一日頑張ろうというフレーズを口にしているのではないでしょうか。さて、今日も一日頑張ろうも素晴らしいフレーズですが、ここであなたに一日の食の可能性を広げるフレーズをご紹介します。今日も一日美味しく食べようです。美味しく食べることに意識を向ける。今日も一日美味しく食べよう。この一言を唱えると、美味しく食べることに意識が向きます。一口一口をじっくり味わって食べることができるようになるでしょう。味覚が鋭くなって、より美味しく感じるようになります。食に対する意識が高まることで、味の感じ方がポジティブになります。朝昼晩の3食美味しく食べる意識が高まって、食生活が豊かになります。きちんと食事に対する感謝が高まるでしょう。今日も一日頑張ろうというフレーズがあるなら、今日も一日美味しく食べようというフレーズがあってもおかしくありません。朝起きたら一番に唱えよう。朝起きたら今日も一日美味しく食べようというフレーズを唱えましょう。声に出してもいいですが、心の中で静かに唱えるだけでも構いません。気持ちが一段と強くなり、心の準備が整います。シンプルなフレーズですが、食の可能性を広げる効果は絶大です。食事は私たちの命の源ですから、大切にしてしすぎることはありません。食事を大切にする人は食事からも大切にされます。あなたの気持ちが生活に反映され、食生活が豊かになっていくのです。朝起きたら今日も一日美味しく食べようというフレーズを唱え、美味しく食べる意識を高める。食の可能性を広げる30の言葉。その2、食べたことがないものを見つけたら、とりあえず食べてみよう。スーパーで食べたことがない果物を見つけることがあります。あるいはレストランで食べたことがない料理を見かけることがあるでしょう。食べたことがないものを見つけたとき、どうしますか？なんだろう、ちょっと気になる。でも味がよくわからないから避けておこう。確かにお金を出すからには失敗をしたくありません。食べたことのないものは避け、知っているものを選ぶことが多いものです。気になる気持ちはあるものの、出費もあるので無難に避けることが多いのではないでしょうか。ここに食生活を豊かにするポイントがあります。食べたことがないものを見つけたら、とりあえず食べてみましょう。食の世界を広げるチャンスです。食の世界が広がるのは、食べたことがないものを食べるとき。どんなときに食の世界が広がるのか。食べたことがないものを食べるときです。無難な食べ物ばらりでいると、なかなか食の世界が広がりません。食べたことがないものを食べたとき、食の世界が広がります。初めて食べるということは、初めて体験するということです。今まで知らなかった味わいを楽しめるでしょう。へえ、こういうものなのかと思うだけでいいのです。美味しいかどうかは別として、新しい刺激を受け入れてみることが大切です。例えばドリアンという果物があります。果物の王として有名ですが、聞いたことはあっても食べたことがない人は少なくありません。食べたことがないなら、スーパーで見かけたとき試しに買って食べてみます。食べ方がわからないなら、お店の人に聞いてみればいいでしょう。お店の人も知らなければ、インターネットで調べればいいことです。こういう味なのかと知るだけでいいのです。食べたことのないものを見つけたら、興味本位で食べましょう。どうしても口に合わなければ、残せばいいことです。残しそうな心配があるなら、小さめのものを買えばいいでしょう。知っている料理でもアレンジが加われば、知らない食べ物になります。例えばレストランでミラノ風カツレツという料理を見つけたとします。カツレツは知っていても、ミラノ風というのが気になります。ミラノ風とはどんなものなのだろう。普通のカツレツとどう違うのだろう。そう思ったら、実際に注文して食べてみましょう。五感を通してミラノ風カツレツを体験できるでしょう。なるほど、と思える何かがあるはずです。国内にいながら、ちょっとだけミラノに行った気分を味わえるかもしれません。食の世界を広げるチャンスは、そこら中に転がっている。なかなか食べる機会がないと言いますが、食べる機会は自分から作るものです。機会が来るのを自然に任せて待つのではなく、自分から積極的に動いて作り出していきましょう。食の世界を広げるチャンスは、そこら中に転がっています。食べたことがないものを見つけ、食べてみるだけでいいのです。探してみると、食べたことがないものは無数にあると気づくはずです。食べたことがないものを食べてみることは、自分の世界が広がるということです。初めての体験をしたくて海外旅行に行くのもいいですが、もっと身近に実現できます。食べたことのない食べ物を食べるだけで、初めての体験を楽しめます。寝たきれを心配する必要はない。寝たきれを心配する必要はありません。世の中には無数の食べ物が存在しています。人の一生を3万日とすれば、毎日初めての食べ物を体験するとしても3万種類です。世の中にある無数の食べ物を制覇しきれません。寝たきれに心配することなく、どんどん新しい食べ物にチャレンジして食の世界を広げましょう。食の世界は広ければ広いほどいいものです。食の世界を広げるチャンスは、食べたことのないものにあります。変わった食べ物を見つけたら、食の世界を広げる意味で、とりあえず食べてみる。食の可能性を広げる30の言葉。その3、安いネタだからといって、食べ方、味わい方が適当になっていないか。回転寿司には安いネタと高いネタがあります。安いネタといえば、エビ、卵、カッパ巻きが代表的です。高いネタといえば、ウニ、大トロ、イクラが代表的です。きっと高いネタは、じっくり美味しく味わうことでしょう。これは高いネタなのだから、じっくり味わわないと損だという心理が働きます。食べる直前に深呼吸をしているでしょう。味覚に神経を集中させて味わっているでしょう。美味しさに感動して、幸せのため息を漏らしているに違いありません。一貫の金額が大きいと、自然と丁寧な食べ方、味わい方になるものです。これはこれでいいのです。丁寧な食べ方になって、じっくり味わうのは素晴らしいことです。たった一貫であっても、十分な感動を味わっているでしょう。問題はその逆です。安いネタを味わうときです。安いネタだからといって、食べ方、味わい方が適当になっていないか。安いネタを食べるときを思い出してください。安いネタとなると、食べ方、味わい方が雑になることが多い。 心のどこかでどうせ安いネタだからねという思いがあります。安いネタと高いネタの両方が存在すると食べ方や味わい方に差が出ていることが少なくありません。咀嚼回数が減ったり味わい方が浅くなったりです。これはよくありません。一貫は一貫です。安いネタも高いネタも握り寿司です。希少性は異なりますが、どちらも食べ物であることに変わりありません。いつの間にか無意識の手抜きが起こっていることに気づいてください。値段で食べ方味わい方を変えないことです。安いネタであっても高いネタを食べるときと同じようにじっくり丁寧に味わってください。深呼吸をしてから口に入れましょう。味覚に神経を集中させながら味わいましょう。しっかり美味しさに感動して幸せのため息を漏らしてください。そうすれば安いネタであってもたっぷり満足ができます。回転寿司は安いネタであっても高いネタのようにじっくり味わって食べる。食の可能性を広げる30の言葉。その4。最近食の話題を楽しんでいますか？最近食の話題を楽しんでいますか？天気や季節の話題ばかりになっていないでしょうか？趣味や仕事の話題ばかりという人もいるでしょう。時には男女の恋愛話に胸をときめかせ花を咲かせることもあるでしょう。もちろん身近な話題も大切ですが、身近だからこそ忘れがちな話題があります。食の話題です。ぜひ食の話題も楽しんでください。食生活を豊かにしていくためには食の話題が欠かせません。どんどん積極的に食の話題を出していこう。どんどん積極的に食の話題を出していきましょう。例えば親が作ってくれた手料理です。普段と変わらない食事かもしれませんが、じっくり観察して何か一つ食の話題を振ってみてください。取り上げる内容はできるだけポジティブになるように心がけます。これ美味しい。今日のおかずは〇〇だね。旬の食材だね。今日の〇〇を作るのは大変だったんじゃない。炊きたてのご飯なら炊きたてのご飯だねというだけでもいいのです。ちょっとした一言があるだけでも作ってくれた親は喜ぶでしょう。見たままの平凡な感想であっても十分な食の話題です。炊きたてのご飯といえばそうそうよく気づいてくれたねと親は喜ぶでしょう。きちんと口に出して言うことで自分も炊きたてを楽しむ実感が強まってご飯を一層美味しくいただけるでしょう。レストランで料理を楽しむときも食の話題を楽しみましょう。料理が出てきたら美味しそうだねという一言から始めましょう。次に料理のいいところをどんどん褒めていきましょう。これが美味しい。シャキシャキしてる。スパイスが効いてるね。褒めることで食事の場が活性化されていきます。同席者がいて同じ料理を楽しんでいるなら共通の話題になります。心がつながって会話が盛り上がっていくでしょう。一人の時は一人ごとでいい。一緒に食べる相手が誰もいない時もあるでしょう。今の時代、孤食は珍しいことではありません。そういう時は自分に向かって語りかけましょう。一人ごとでいいのです。うん、美味しい。温かくて柔らかいね。スパイスがしっかり効いているね。一人ごとでもいいので食の話題を言ってみてください。意外と美味しく感じたなら意外と美味しいとつぶやきましょう。口に出して言うのが恥ずかしいなら心の中でつぶやいても OK です。何か食の話題を出すとそこに注意が向いてますます食事の時間が豊かになります。食の話題を楽しむことは食生活を豊かにすること。積極的に食の話題を出していきましょう。食の話題を楽しむこともあるよという人ももう少し意識的に食の話題を出してみてはいかがでしょうか。食の話題は身近なゆえに忘れがちですが、最も大切な話題の一つです。メリットしかないのですから、どんどん積極的に出していってください。食の話題を楽しめば目の前の食事をもっと美味しく楽しめるようになり、食事の時間も豊かになります。早速次の食事から食の話題を楽しんでみてください。食の話題を楽しむことは食生活を豊かにすることです。積極的に食の話題を出していく。食の可能性を広げる30の言葉。その後、食欲の季節を秋に限定しない。食欲の季節といえば秋です。秋になって涼しくなると夏に連帯していた食欲が戻ってきます。冬に向かって脂肪を蓄える意味もあって秋は食欲を発揮する季節とされています。テレビや雑誌でも食欲の秋というテーマで特集が組まれます。毎年食欲の秋を楽しんでいる人も多いことでしょう。もちろん食欲の秋を楽しむのもいいですが、ここに食の可能性を広げるポイントがあります。食欲の季節イコール秋というのは先入観です。食欲の季節を秋に限定しないこと。食欲の季節を秋に限定するのはもったいない。食欲の季節は秋と思っていると食欲の季節は秋だけという思い込みにつながります。食欲の季節を秋に限定するルールはありません。人生は一度しかありません。食の可能性は広げるためにも食の季節は秋に限定せず一年中にしましょう。ではどうするか。秋以外も食欲の季節とするのです。春夏秋冬すべてを食欲の季節にしよう。食欲の季節を秋に限定しないでください。食欲の季節は秋だけではありません。春夏秋冬すべてを食欲の季節にしましょう。食欲の秋はもちろんのこと、食欲の春、食欲の夏、食欲の冬も加えてください。そんな言葉は聞いたことないと思うでしょうが、だからいいのです。食の可能性が広がります。今からそういう言葉を作り、自分の中で常識としましょう。世間の常識にとらわれず、あなたに新しい常識をインストールしてください。食欲の秋が終われば、次は食欲の冬です。食欲の冬が終われば、次は食欲の春です。食欲の春が終われば、次は食欲の夏です。食欲の夏が終われば、次は食欲の秋です。そうすれば、一年中食欲の季節として楽しめます。食欲の季節を楽しむポイントは、旬の食材にある。春夏秋冬すべてを食欲の季節にするためにはどうすればいいか。そのポイントは、旬の食材にあります。それぞれの季節には、旬の食材があります。季節ごとに旬の食材を楽しめば、うまく食欲を刺激でき、食欲の季節らしく楽しめます。例えば冬であればイチゴが旬です。イチゴをテーマにした料理を楽しめば食欲の冬らしい食生活を過ごせるでしょう。食欲の季節といえばと聞かれたらこう答えましょう。食欲の季節は一年中です。食欲の季節は秋に限定せず一年中とする。食の可能性を広げる30の言葉。その6。プレゼンの様子を客観的にチェックするなら食事の様子を客観的にチェックすることもあっていいはずだ。食事中の自分の様子を見たことがありますか？ おそらくほとんどの人がないと答えるでしょう。俳優業に従事している人でもない限り、自分が食事をしている様子を客観的に見ることは少ないのではないでしょうか。ここで不思議な現実に気づいてほしい。私たちはプレゼンの練習として自分が発表する様子をビデオに撮ってチェックすることがあります。客観的に自分の様子を見ることで不自然な点が分かりやすくなって改善がスムーズになります。きっとあなたも一度は経験があるのではないでしょうか。ところがその一方で自分が食事する様子をビデオ撮影して客観的にチェックすることはほとんどありません。一度もしたことがないという人がほとんどです。これはおかしな話です。人前で食事をする機会はプレゼンをする機会より多いにもかかわらず客観的にチェックしないのはもったいないことです。プレゼンをビデオ撮影して改善を促すなら食事の様子をビデオ撮影して改善を促すこともあっていいはずです。自分が食事している様子をビデオ撮影してチェックしてみよう。プレゼンより頻度が高いのですから食事の様子をビデオ撮影してチェックするのは役立つはずです。食事の振る舞いを改善すれば会食や接待の際印象アップにつながるでしょう。自分が食事している様子をビデオ撮影してチェックしてみてください。食事マナーを向上させる取り組みの一つです。現在はほとんどの人がスマホを持っている時代です。スマホで簡単に動画を撮れるようになり、以前より動画撮影がしやすくなりました。素晴らしい文明の利器を食事マナーの向上に役立てない手はありません。あくまで個人的なものですから画質は気にしなくて構いません。ちょっと恥ずかしく感じるかもしれませんが、面白半分でいいので一度やってみてください。自分が今どんな様子で食べているのか具体的にわかります。改めて自分の食事中の様子をチェックすると何か気づくことが見つかるかもしれません。食事中の表情が暗いかもしれません。早食いになっているかもしれません。腰が曲がっていて姿勢が悪いかもしれません。自分ではスマートな食べ方を心がけているつもりでも、実際に撮ってチェックしてみると気づくことがあるものです。手元にビデオ撮影の機器がないなら大きな鏡に向かって食事をしてみるといいでしょう。ビデオ撮影には劣りますが、これだけでも何か気づけることがあるはずです。気づくことが見つかれば喜ぼう。何か不自然だな。ここをこう直した方がいいね。何か気づくことがあればラッキーです。違和感や悪いところが見つかれば早速改善に取り組みましょう。悪いところが見つかって落ち込むのではありません。ここを直せばもっとスマートに食事ができると喜びましょう。自分を高める改善ポイントが見つかったのですから喜ぶべきことです。食事は生まれてから死ぬまでずっとある行為です。一度改善できれば一生の役立つ財産になります。自分の食事中の様子をビデオ撮影して客観的にチェックしてみる。悪いところが見つかればきちんと改善に取り組む。食の可能性を広げる30の言葉。その7。食の可能性はデパートの試食コーナーにある。デパートの食品売り場では無料で一口の味見ができるところがあります。試食コーナーです。お店の人がニコニコしながら声をかけてくれます。美味しいですよ。お一ついかがですか。この時どんなリアクションをしていますか。販売促進であるのは客も承知です。特に興味はないと思ってそのまま通り過ぎる人もいるでしょう。一口食べると買わなければいけないと思ってとっさに顔を背けたり断ったりする人もいるでしょう。試食はしない主義という人もいるかもしれません。しかし試食コーナーをそのまま無視するのはもったいない。ここに食の可能性が隠れています。試食コーナーとは無料で味を知ることができるチャンス。試食コーナーとは言い換えると無料で味を知ることができるチャンスです。普通は買わなければ味を知ることはできませんが、試食であればお財布を痛めることがありません。ただで味をチェックできます。経済的ダメージがゼロで体験できるのは大きなメリットです。試食コーナーとはいえバカにできません。試しに一口食べてみたところ思いのほか美味しくて感動した経験があるのではないでしょうか。わざわざお店が試食させるくらいですから、この美味しさは一度味わってみないと分かりませんというものが多い。それだけお店にとって自信たっぷりの商品ということです。試食をして断ることもあっていい。試食したからといって必ず買わなければいけないわけではありません。ピンとこなければもちろん断ってもいいのです。心理的に断りにくいかもしれませんが、普通に断って大丈夫です。ありがとうございましたと軽くお辞儀をして断ればいいことです。断ったからといってマナー違反になることもありません。お店の人から不快に思われる心配もありません。試食の可能性はデパートの試食コーナーにある。たかが試食されど試食。食の可能性を広げる意味でも試食コーナーはどんどん利用させてもらうのが吉です。試食コーナーが3カ所あればお腹の許す限り3カ所とも利用させていただきましょう。試食だけでお腹いっぱいならないように注意は必要ですが、一口であれば平気でしょう。食品売り場を歩いているうちにカロリーを消費できます。デパートの試食コーナーで運命の出会いをすることもありえます。試食で食べたものが気に入って大好物になるかもしれません。食の可能性はデパートの試食コーナーにあります。食品売り場の試食コーナーは積極的に利用させていただく。食の可能性を広げる30の言葉。その8。どんなに素晴らしい料理もボロボロの食器では台無し。あなたが普段使っている食器はどんなものですか。ボロボロの食器を使っていないでしょうか。傷や汚れが目立つ食器を使っていないでしょうか。欠けたり壊れたりしている食器を使っていないでしょうか。もちろん思い入れのある食器ならいいのです。愛着や思い出の詰まった食器もあるでしょう。愛着も思い出も精神的豊かさの一つです。ボロボロの食器でも思い入れのあるものなら引き続き大事に使い続けるといいでしょう。しかし思い入れがあるわけでもないのに何気なくボロボロの食器を使い続けているならちょっと立ち止まって考えたい。せっかく美しい料理も傷や汚れが目立つボロボロの食器では厳しいものがあるでしょう。どんなに素晴らしい料理もボロボロの食器では台無しです。魅力が半減してしまいます。特に木製食器は金属製のものに比べて経年劣化が早いため注意が必要です。新しい食器にはエネルギーが宿っている。食器の経年劣化が目立つなら新しいものに買い替えましょう。ボロボロの衣服は新しく買い替えるようにボロボロになった食器も新しく買い替えましょう。食器を新しく買えるだけで食生活も新しく変わります。新しい食器にはエネルギーが宿っています。使っているだけであなたにエネルギーが伝わっていき、生活面にプラスの影響を与えます。食事中の雰囲気が明るくなってニコニコできるでしょう。新しい食器で食べるものは普段より美味しく感じます。新しい食器を買えばそれを使って何かしたくなる。 新しい食器を買えば食のモチベーションもアップします。新しい服を買った時は外に出かけたくなるように新しい食器を買えばそれを使って何かしたくなります。新しく買った食器を使って何かを食べたくなります。新品のお皿の上にカットフルーツを乗せて食べてみたくなるでしょう。新しいお皿には新鮮な果物がお似合いです。料理が趣味の人であれば料理のモチベーションに火がついて何か作ってみたい気持ちが湧いてくるでしょう。新しいお皿には出来たての手料理がお似合いです。お金を出す価値は十分なる。もちろん出費はかかりますが無駄遣いと思わないでください。食器は毎日使うものであり食生活や精神面に影響します。食生活だけでなく精神面にも影響すると思えばお金を出す価値は十分あると言えます。普通の食器でいいのです。経済的に余裕があればリッチな食器でもいいですが新しく買い替えるなら普通の食器で十分です。普通の食器であれば出費も限定的で済むでしょう。食事中の多少の出費はかかるものの波及効果を考えればその程度の出費で済むと言えます。驚くべきことに現在では傷のつきにくい食器も登場しています。傷やデコボコがつきにくいよう特殊加工が施されている食器もあるため好みに合えば検討してみるといいでしょう。食器にかかる出費は大切な投資だと思って奮発してください。経年劣化の激しい食器は思い入れがあるものを除いて新しく買い替える。食の可能性を広げる30の言葉。その9。ミーハーな人を否定することは食の可能性の制限につながる。ミーハーを否定しないことです。ミーハーを否定することは食の可能性を制限することです。ミーハーと食の可能性は無関係に思えますが誤解です。無関係どころかしっかり関係しています。なぜミーハーを否定すると食の可能性が制限されるのか。ミーハーな人を否定すると自分がミーハーになれなくなるからです。ミーハーな人を否定すると自分がミーハーになれなくなる。ミーハーとは有名なものや流行のものに見境なく興味を示すこと。世間ではミーハーに対してネガティブな意見が少なくありません。ミーハーは流行に流されやすい。ミーハーは恥ずかしいこと。ミーハーになってはいけない。そんなことを言っていると後から本人が痛い目に遭うでしょう。話題のレストランや人気の食べ物があっても素直な行動を取れなくなります。自分が否定していた行為をすることになるため矛盾が生じて行動をブロックしてしまいます。話題のレストランや人気の食べ物が気になっても素直に飛びつけなくなります。人から話題のレストランに行こうよと誘われてもうなずけません。どうしようかなと曖昧な態度になって貴重なチャンスを逃してしまうでしょう。結果として食の可能性につながります。食生活を豊かになるどころか貧しくなってしまいます。自分が発する発言は跳ね返ってくると思ってください。否定の言葉を発すると自分の生き方も否定的になってしまいます。ミーハーな人がいても否定しないこと。ミーハーな人がいても否定しません。たとえ否定的な感情が湧いても言葉に出して言わないことです。そういう価値観なんだね、そういう生き方なんだねと思うくらいにしておくのがいいでしょう。できればミーハーを否定するのではなく肯定しましょう。お店に詳しいね。自分に素直でいいね。行動力があるね。今を大切に生きているね。時代の流れに乗っているね。積極的に生きているね。ミーハーは恥ずかしいことでも悪いことでもありません。普段からミーハーを肯定していればいざという時自分もミーハーな行動ができるようになります。話題のお店があるから行ってみようよと誘われた時素直にいいね、よう、こう行こうと返事ができます。ミーハーな人を否定しない。食の可能性を広げる30の言葉。その10。仕事ができる人は必ずいい食事をとっている。仕事ができるようになりたいならいい食事をとってください。いい食事なくしていい仕事はできないからです。あなたの身近に仕事のできる人はいませんか。仕事が早くスキルも高くいつも精力的に取り組んでいる人です。もしいるならその人の食生活に注目してみてください。美味しいものを食べているでしょう。きちんと3食をとっているでしょう。栄養バランスの取れた食事をとっているでしょう。おやつタイムも楽しんでいるでしょう。たまには贅沢な外食を楽しんでいるでしょう。いい食事をとっているに違いありません。仕事といえば知識やスキルばかりに目が行きがちですが、きちんと食に目を向けることが大切です。食は私たちの源です。力の源の元気の源の笑顔の源です。餌のような貧相な食事ではいい仕事はできません。頭がぼーっとしたり集中力が出なかったりしてパフォーマンスの低下を招き本来の力を発揮できなくなります。なんて私は貧しい食事をしているのだろうと思うだけでも悪影響です。自己肯定感に悪影響を与えセルフイメージも下がってしまいます。いい食事を取らないのは仕事をサボっているのと同じです。いい食事をするから最高のパフォーマンスを発揮できる。むやみに食費を削らないでください。食費を削ると節約はできても肝心の仕事ができなくなります。ミスや失敗が増え評価に悪影響を及ぼし地位も収入も不安定になるばかり。食費の削減がエスカレートして悪循環に陥ります。食事は私たちの土台です。いい食事をするからエネルギーがチャージされます。しっかり頭が働いて集中力が出るようになりハイパフォーマンスで仕事ができます。いい食事だからこそ心が満たされ気力も精神力もみなぎってきます。仕事ができるようになりたいなら知識やスキルも大切ですが、まずいい食事をとりましょう。食に力を入れることです。美味しいものを食べてしっかり栄養をとって身も心も満たされた状態を作り出しましょう。いい食事をとるから心身が満たされ力も気合いもいります。頭の回転が良くなって集中力も出て高いパフォーマンスを発揮できます。なかなかうまくいかないことがあっても普段からいい食事をとっていればまだできると根気が出ます。大事な勝負どころでは 120% の力を発揮できるでしょう。普段からいい食事をとっていれば繁忙期で大変な時でも踏ん張りが効くようになります。2日や3日の徹夜も平気になって乗り越えられるでしょう。いい食事をするから最高のパフォーマンスを発揮できるのです。仕事において食事ほど基本かつ重要なことはない。美味しいものを食べましょう。栄養バランスの取れた食事をとりましょう。たまには外食をしてリッチな気分を味わいましょう。品目数もできれば30品目を目標にしたい。実際はなかなか難しい目標ですが品目数を増やして奥に越したことはありません。最高のパフォーマンスのために食に投資しましょう。仕事において食事ほど基本かつ重要なことはありません。食にお金がかかっても仕事につながることなので有意義なことです。いい仕事をしたいなら食費は節約するよりむしろ多くかけていくのが正解です。いい仕事をしたいならきちんといい食事をとる。 食の可能性を広げる30の言葉。その11。ゆっくり食べるとダラダラ食べるは似て非なるもの。ゆっくり食べましょう。よく噛んで食べましょう。早食いは避け、時間をかけて食べましょう。こうした話を聞くや否や、時間さえかければいいと考え、ダラダラ食べる人がいます。ながら食いをしたり、時間を決めずに食べ続けたりです。これは違うのです。確かに時間をかけて食べるのはいいのですが、だからといってダラダラした食べ方になるのはよくありません。ダラダラした食べ方をすると食の素晴らしさも半減です。ゆっくり食べるは OK、ダラダラ食べるは NG。ゆっくり食べるとダラダラ食べるは違います。それぞれ似て非なるものです。そっくりの意味に思えますが、厳密には異なります。ゆっくりには集中があって、ダラダラには集中がありません。ゆっくりには感謝があって、ダラダラには感謝がありません。ダラダラ食べているときちんと味わえません。味に集中できず、一口一口が中途半端になります。美味しい味も普通の味に感じてしまいます。くちゃくちゃした食べ方になり、不快な音が出てしまいます。食の感謝がなければ食の感動も半減です。忘れがちなのは歯への悪影響です。ダラダラ食べていると口の中にずっと食べ物がある状態になります。口の中が酸性に傾いてしまい、虫歯や歯周病といったデンタルトラブルを招く原因になります。どんなに美味しい料理もダラダラした食べ方になっていては台無しです。ゆっくり食べるのは OK ですが、ダラダラ食べるのは NG です。ダラダラ食べるのではなく、ゆっくり食べる。ダラダラ食べるのではなく、ゆっくり食べてください。毎日決まった時間に食事をしましょう。一口一口を大切にしつつ、しっかり集中しましょう。ゆっくり食べつつも味覚は研ぎ澄まして、しっかり味に集中することです。味に集中するから味がよく感じられます。美味しいという感動が心に広がります。ゆっくりした食べ方をすれば、きちんと味わえ、美味しさを 120% 引き出せます。口の中のpHも安定するため、虫歯や歯周病も減って歯の健康にもつながります。ゆっくり食べると、ダラダラ食べるは似て非なるものです。今まで混同していたなら、今後は区別しておきましょう。この違いがわかるだけでも食生活は変わります。ゆっくり食べると、ダラダラ食べるを区別する。食の可能性を広げる30の言葉。その12。目の前に集中する習慣は仕事や勉強に限ったことではない。食事にも同じことが言える。人生を幸せに生きるなら、目の前に集中する習慣が欠かせません。目の前に仕事があるなら仕事に集中します。目の前に勉強があるなら勉強に集中します。限られたリソースであっても、虫眼鏡のように集中させることで大きなパワーを発揮できます。しっかり気合が入って頭もフル回転します。目の前のことに集中することは本気で今を生きることになります。人生とは今の連続です。目の前のことに集中することで素晴らしい今の連続になり、素晴らしい人生を作っていけます。ただし、目の前に集中する行為は仕事や勉強に限ったことではありません。食事にも同じことが言えます。目の前に食事があれば食べることに集中しよう。目の前に食事があれば食べることに集中しましょう。一口一口に集中しましょう。しっかり舌で味わうことに集中しましょう。余計なことはせず、二度と同じ食事を味わえないという気持ちで目の前の食事に集中することです。ながら食いはよくありません。テレビを見ながら、スマホをいじりながらといったながら、食いは腹さえ満たせば十分という食べ方です。別のことに注意を向けていると食の味わいも楽しみも半減します。食事の時間は腹だけでなく心も満たす時間ですから、きちんと集中することが大切です。忙しくて余裕がない時もありますが、なるべく普段から意識するようにしましょう。食事の時間も大事な人生の一部です。目の前の食事に集中することでしっかり今を生きることになります。しっかり今を生きるから素晴らしい人生を形作っていけます。目の前にある食事に集中することで至福の時間になる。食事の時は目の前の食事に集中しましょう。ながら食いは避け、目の前の食事を楽しむことに集中しましょう。本を閉じてテレビを消してスマホ操作をやめ、ひたすら味わうことに集中しましょう。友人と一緒にいて会話を楽しんでいるならちょっとだけ中断です。あるいは目の前の食事に話を振って食の話題を楽しむといいでしょう。食べる時は食べることに集中しましょう。食に感謝しながら味わえばなお良好です。目の前にある食事に集中することで至福の時間になります。おやつタイムの時も集中が大切。仕事中や勉強中、ちょっと小腹が空いておやつタイムにすることがあるでしょう。おやつタイムの時も集中が大切です。目の前にあるお菓子に集中しましょう。小さなお菓子とはいえ、れっきとした食べ物です。おやつタイムの最中は仕事や勉強のことは忘れ、目の前のおやつに集中しましょう。小さなお菓子を一口ずつ楽しむことに集中すれば、至福のおやつタイムになります。リラックスや気分転換がしっかりできて、仕事や勉強にもしっかり取り掛かれます。目の前に集中する習慣は仕事や勉強だけでなく食事の時も心がける。食の可能性を広げる30の言葉。その13。スランプから抜け出したいならきちんと食事をとること。スランプから抜け出したいならきちんと食事をとりましょう。スランプに陥っている時は食欲をしたり元気がなかったりして食事を停止しがちです。食事をとらない。食事の量が少ない。食事が不規則になる。固形物は食べず飲み物ばかりになる。ジャンクフードやファストフードなど栄養バランスの悪い食事になる。スランプの時は焦りや不安があるせいで食事をしたい気分ではないのかもしれません。食事が喉を通らないということもあるでしょう。しかし、きちんと食事を取らないと、心も体もきちんと充電できません。出る元気も出なくなり、ますますスランプが長引くばかり。食はすべての土台です。食をおろそかにしていると土台も不安定になり、スランプから抜け出すのが難しくなります。考えてみれば、当然のことですが、スランプに陥っているときは視野が狭くなっているため、気づけないことが多いのです。まず、きちんと食事をすること。スランプから抜け出したいなら、きちんと食事をしてください。スランプのせいで食欲がなくても、まず、きちんと食事をとって、体力をつけることです。1日3食、規則正しく食事をとりましょう。栄養バランスの良い食事をとりましょう。豪華な食事である必要はなく、普通の食事でいいのです。元気がなくて食事が喉を通らないときは、普段以上によく噛んでください。噛めば噛むほど唾液の分泌が促されます。それでもうまくいかないときは、水分と一緒に食事をとってみてください。固形物が柔らかくなってスムーズに喉を通るようになります。 きちんとした食事を一回とって終わりではなく、継続的にとっていくことが大切です。心や体が満たされ、じわじわ元気が出てくるでしょう。次第に明るい気分になっていき、ポジティブな気持ちになっていくはずです。食事が安定することで、身も心も安定していきます。きちんとした食事をとることで、きちんとした気分転換にもなります。パワーが出てくるようになって、本来の自分を取り戻せます。そうしていく中で、スランプから抜け出していけるのです。スランプに悩んでくよくよする暇があるなら、まずきちんと食事をとりましょう。どんなに元気がなくても食事くらいはできるはずです。きちんと食事をとるからスランプから抜け出せるのです。スランプの時こそきちんと食事をとる。食の可能性を広げる30の言葉。その14。あなたは自分の大好物をきちんと把握できていますか？大好物は何ですか？そう聞かれた時、あなたはすぐ答えることができるでしょうか？普通の好物ではなく大のつく好物です。即答できるのならいいのです。お寿司、焼肉、うな重、ハンバーグ、ビーフストロガノフ。大好物が食べたいときすぐ頭に浮かぶのならすぐアクションを起こせるでしょう。落ち込んだときや元気を出したいときは大好物が役立ちます。美味しいものを食べれば単純に元気が出て心のどん底から救ってくれます。何を食べるべきか分かっていればそれだけ行動も早くなります。問題なのはきちんと答えられない場合です。大好物か。そうだな。なんだろうな。意外と分かっているようで分かっていないことが多い。ぼんやりとしたイメージはあるものの固有名詞で答えられない場合が目立ちます。自分のプロフィールにも関わらず意外と大好物をきちんと答えられない人が少なくありません。きちんと自分の大好物を把握しておこう。もたもたするのはよくありません。大好物を食べたくても肝心の大好物を把握していなければ何を食べるべきか迷ってしまいます。具体的なアクションを起こせません。自分の大好物をきちんと答えられるようになっておきましょう。いざという時のためにもきちんと自分の大好物を把握しておきましょう。落ち込んだ時や元気を出したい時は余裕がないので今のうちに把握しておくのがおすすめです。具体的な固有名詞で答えられるようになっておきましょう。大好物はいくつあってもいい。大好物は一つに限定する必要はありません。二つでも三つでもいくつあっても構いません。大好物がたくさんあればそれだけ食の楽しみが増えるでしょう。一度決めたからといって変更できないわけでもありません。一度決めた大好物は後から変えても OK です。何回でも変更できます。もちろんペナルティもありません。堅苦しく考えないでください。年齢を重ねるにつれて舌の味覚や食の好みが変わることもあるのですから当然のことです。即答できるようになっておく。大好物の把握は必須ではありませんが何かと役立ちます。自分の大好物を把握しておくことは自分の理解を深めることにつながります。大好物はあなたを幸せにする食べ物です。自分の大好物を把握できていればいざという時何を食べるべきかはっきりします。いざという時にも自分の大好物を把握しておきましょう。いちいち把握しておかなくても普通に生活はできますが、やはりきちんと把握しておく方がいざという時便利です。少なくとも人から大好物は何と聞かれた時即答できるようになっておきたい。大好物を把握しておけば話のネタにする時も役立つでしょう。日頃から身近な人に大好物を伝えておくと誕生日や記念日の時ちょっとした配慮があるかもしれません。自分の大好物をきちんと把握しておく。食の可能性を広げる30の言葉。その15。お金持ちだからゆっくり食べるのではない。ゆっくり食べるからお金持ちになるのだ。お金持ちになりたいならゆっくり食べるようにしましょう。お金持ちになるにはゆっくり食べることが欠かせません。食事の時間は少し長くなりますが多くのメリットがあり経済的な豊かさにつながります。あなたの身近にいるお金持ちはいませんか？もしいるなら食べ方に注目してください。ゆっくりした食べ方をしているはずです。一口ずつじっくり味わっているはずです。咀嚼回数が多く時間をかけて食事を楽しんでいるはずです。それもそのはずです。ゆっくりした食べ方には経済的豊かさにつながる要素があるからです。ゆっくりした食べ方は経済力の向上につながる。ゆっくり食べることでしっかり味わえます。しっかり味わうことで満足感、幸福感が大きくなり精神的にも満たされます。自然と笑顔の数が増え明るく元気にポジティブでいられます。全身から幸福感を帯びた雰囲気が出るようになります。美味しい味を楽しむことで気分転換やストレス解消もスムーズになって心の健康に貢献します。ゆっくり食べると食事量が抑えられます。太りにくくなって健康状態が良好になります。食後の眠気も抑えられ安定したパフォーマンスを維持しながら仕事に取り組めます。心も体も満たされ健康でいられるからバリバリ仕事に打ち込めます。それだけ仕事の質も高くなり結果を出しやすくなります。ゆっくり食べると上品で落ち着いた雰囲気が出るようになります。あなたの品格が高まってそうした魅力に惹かれて人が集まってきます。人間関係には類友の法則といって似た者同士が集まる傾向があります。ゆっくり食べると同じタイプの人が周りに集まって自然と質の高いネットワークが構築されます。お金持ちは必ずゆっくりした食べ方が特徴です。お金持ちだからゆっくり食べるのではありません。ゆっくり食べるからお金持ちになったのです。早食いをしている限り一生貧乏から抜け出せない。もしあなたが早食いをしているなら注意してください。早食いをしている限り一生貧乏から抜け出せません。貧乏人のままでいたいなら早食いでもいいですが、お金持ちになりたいならゆっくり食べることです。ゆっくりした食べ方を続けていればいずれあなたは収入アップのチャンスに恵まれるでしょう。ゆっくりした食べ方はお金持ちになるための必須条件です。ゆっくりした食べ方をして経済力の向上につなげる。食の可能性を広げる30の言葉。その16。外食ができないのはお金がないのではなく勇気がないだけ。なぜあなたは外食をためらうのか。一番の理由はお金ではないでしょうか。外食はお金がかかるから。貧血で外食ができない。外食するほどの余裕はない。確かに外食はお金がかかります。節約中の人にとっては贅沢なことに感じるでしょう。ギリギリまで切り詰めた生活を送っているなら外食なんて言語道断と思うはず。外食をすると罰が当たると思っている人もいるかもしれません。しかし本当にお金が原因なのでしょうか。いいえ違います。お金がないというのは都合のいい言い訳にすぎません。 では本当の理由は何か。勇気がないのです。外食ができない本当の理由は勇気がないこと。外食ができない本当の理由はお金がないことではなく勇気がないことです。外食はお金がなくても勇気さえあれば簡単にできます。臆病な自分を奮い立たせてください。ぐっと気合を入れてレストランに入ろうではありませんか。弱虫、臆病者のままでいたくないなら勇気を出すことです。私たちはもともと食べるために仕事をしている。お金がないと言ってもゼロではないでしょう。ちょっと余裕がないねという程度でしょう。その日暮らしの状態なら別ですが、そうでなければ大丈夫です。お金を使っても後から稼げばいいだけです。私たちはもともと食べるために仕事をしています。夢や成長のために仕事をしている人もいるでしょうが、最初の目的としては食べるために仕事をしているはずです。仕事で稼いだお金で美味しいものを食べるのは当然の行為であり、本来の目的を果たしていることになります。何も悪いことではありません。外食をしても罰は当たりません。勝手に悪い妄想を膨らませて罪悪感に悩まないでください。お金はあります。貯金ばかりしていても仕方ありません。お金は使わないと意味がありません。外食しようかな、どうしようかな、とためらうのではありません。稼いだお金で美味しいものを食べる。と、堂々としましょう。今一度自分を奮い立たせ、勇気を出してください。お金はあります。お金がないと感じるのは幻想です。勇気さえあれば、あなたは今すぐ外食ができます。外食を無駄遣いと思わないでください。食べることは生きることです。パワーの充電、心の充電、健康への投資であり、価値のある行為です。未来につながることなのですから、ポジティブに考え、しっかり楽しみましょう。勇気を出せば、あなたは動けます。心に火をつけ、一歩踏み出してください。勇気があれば、外食ができるのです。勇気を出して、外食を楽しむ。食の可能性を広げる30の言葉。その17。大成功をしたら、外食しよう。大失敗をしたときも、外食しよう。大成功をしたときは、外食をしましょう。うまくいった記念です。頑張った自分へのご褒美です。素晴らしい結果を出せたことのお祝いです。大成功をしたのですから、外食がぴったりです。ちょっと奮発して、いつもよりランクの高いレストランに行ってみるのもいいでしょう。美味しい料理に酔いしれればモチベーションがアップしてまた頑張ろうと思えます。大成功をしたお祝いに外食を楽しめばいい弾みがついて次の仕事に向けて良いスタートが切られるでしょう。大成功をしたときは外食をするベストタイミングです。大失敗をしたときも外食をするベストタイミング。大成功をしたときは外食をするベストタイミングだとわかりました。では大失敗をしたときはどうすればいいのでしょうか。大失敗をしたときもやはり外食をしましょう。大失敗をしたくらいですからさぞ気持ちが落ち込んでいることでしょう。暗い表情になっていたり目線が下向きになったりしていることでしょう。強いストレスを感じていて爆発しそうになっているかもしれません。そういう時こそ外食の力を借りましょう。自分に対する励ましです。弱っている心の応急処置です。落ち込みから立ち直るきっかけです。ネガティブ思考からポジティブ思考に切り替えるスイッチです。外食には心を明るい気持ちにさせる力があります。美味しいものを食べて嬉しくない人はいません。美味しいものを食べると単純に元気が出ます。暗い気持ちが吹き飛んで明るい気持ちになります。食べたいものを食べましょう。こういう時くらいは栄養を気にしなくて OK です。外食そのものが落ち込みから立ち直るきっかけになります。お金は気にしなくて OK です。むしろ奮発するのがいいでしょう。大失敗で落ち込んでいるときは緊急事態ですからきちんと奮発した方が効果的です。腹も心も満たされ気づけば落ち込みから立ち直っているに違いありません。大失敗をしたときも外食をするベストタイミングです。大成功のときも大失敗のときも外食をする。食の可能性を広げる30の言葉。その18。腹が立ったら食事のことを考えよう。あっという間に落ち着く。ああ腹が立って仕方がない。思い通りにいかないときはイライラするでしょう。私たちの日常ではムッとしたり腹が立ったりすることがあるものです。うるさい小言や鬱陶しい説教を受けたときは特にイライラするものです。もし腹が立ったらすぐ感情を鎮める方法があります。食事のことを考えてください。少しでいいので食事のことを考えてみてください。美味しい食事ができることを考えましょう。昼前なら昼食のことを考え、夕方前なら夕食のことを考えましょう。中途半端な時間ならおやつのことを考えても OK です。怒りの感情が強くて食事のことを考えるところではないかもしれません。なかなかそんな気になれないかもしれませんが少しでいいので食事のことを考えてみてください。あと1時間後には食事ができる。今日は何を食べようかな。早く食事の時間がやってこないかな。食べたいものを頭に思い浮かべてください。たった10秒でいいのです。10秒すら難しいなら5秒でも構いません。食事を美味しく楽しんでいる自分もイメージしましょう。するとどうでしょう。どんどんイライラが消えていき、気持ちが落ち着いてくるはずです。小さなことに腹を立てている自分が滑稽に思えてくる。気づけば平静を取り戻しているはずです。あれ、何にイライラしていたのだったかな。何にイライラしていたのか思い出せなくなっているでしょう。腹が立っていることがどうでも良くなっているに違いありません。食べることを考えると怒りの感情から注意がそれる。食べることは三大欲求の一つです。基本的欲求は何よりも優先されます。食べることを考えると怒りの感情から注意がそれ、ハッと我に返ります。食べることは人生で最も幸せな瞬間です。もう少し待てば美味しい食事が食べられると思えばイライラが小さなことに思えてきます。心に余裕が生まれ、感情が収まって冷静な自分を取り戻せます。どんなにイライラしていても食欲には叶いません。イメージによっては怒りが収まるだけでなく幸せな気持ちにもなれるでしょう。食の力とはそれほど偉大なのです。上司に叱られている最中でもこの後は何を食べようかなと考えていればいいのです。頭の中は見られませんからバレる心配はありません。くるぐるも見分けた顔にならないように要注意です。腹が立ったら反射的に食事のことを考える癖をつけておきましょう。腹が立ったら食事のことを考えて気持ちを沈める。食の可能性を広げる30の言葉。その19。食費を削っても削りすぎるな。食費を削ることがあるでしょう。 最近食費が多いかなと思えば日々の支出を見直し食費を削ることがあるはずです。もちろん適度の範囲で食費を削るのはいいのです。節約という意味で食費を削ることがあるでしょう。毎日贅沢な食事ばかりもしていられません。贅沢な食事ばかりでは食費が大変なことになって家計が火の車になります。食費は変動費です。削ろうと思えば大きく削ることが可能です。努力次第によっては1ヶ月の1人当たりの食費を1万円以下に抑えることができるでしょう。場合によっては5000円以下に抑えることも不可能ではありません。自炊をしたり残り物をうまく活用したりスーパーの安売りセールを利用したりです。節約や貯金のため適度の範囲で食費を削ることがあるのは素晴らしい心がけです。しかし食費を削るのはいいですが削りすぎは良くありません。理由は単純です。食費を削りすぎるとかえって健康に悪影響を及ぼすからです。やみくもに食費を削るのは健康に良くない。やみくもに食費を削るのは健康に良くありません。炭水化物に偏った食事ばかりになってしまい必要な栄養が不足してしまいます。食費を削りすぎると健康を害してしまい今度は医療費が増えることになります。苦労して食費を削っても後から医療費がかかることになっては意味がありません。節約どころかかえって出費が増えることになってしまうでしょう。食費を削るといい仕事もできません。パワー不足になって行動力が低下して根気や集中力も出ません。空腹を我慢するのはストレスの原因にもなります。心や精神への悪影響も見逃せません。食事を削りすぎると質素な食事になるでしょう。餌のような食事になることが少なくありません。急に自分がみすぼらしく感じられます。惨めで哀れな気持ちになり精神面でネガティブになってしまいます。生きる力が不足して人生が暗く感じてしまいます。食費を削るのはいいですが削りすぎないでください。節約にも限度があります。適度に食費を削るのはプラスに働きますが削りすぎはプラスよりマイナスに働きます。削りすぎるつもりはなくても次第に熱が入ってエスカレートしていき気づけば削りすぎになっていることがあります。食費を削るなら適度の範囲が一番。食費を削ってばかりではよくありません。たまには贅沢な食事も楽しみましょう。食事は人生の質に直結する要素です。美味しい食事をとれば元気やパワーが出てきて幸せを感じるでしょう。人生の質を保つためにもある程度の食費は必要経費としてかけておきたい。食は力の源であり元気の源であり笑顔の源です。人生の幸福感を高めるためにも食費の削りすぎには注意してください。食費を削るなら適度の範囲が一番です。土台をきちんと固めるというイメージを持って食事には最低限の気を使いましょう。食費を削っても削りすぎないように注意する。食の可能性を広げる30の言葉。その20。一目惚れをしている自分に気づいてください。ある時日常で不思議な体験をすることがあります。美しい料理にうっとり見とれる。美味しそうな食べ物に目を奪われる。その料理を見かけてからというもの頭から離れなくなる。急に胸の鼓動がドキドキ高鳴り始め、自分でもどうしたのだろうと思うでしょう。もしこうした経験に心当たりがあれば言えることはただ一つです。一目惚れをしたのです。一目惚れといえば人にするものと思いがちです。タイプの人と出会うとドキッとします。体にビビッと衝撃が走って一瞬で恋に落ちるでしょう。一目惚れは人に対して起こるものと思われていますが、その限りではありません。一目惚れは食べ物に対しても起こります。食べ物への一目惚れをどんどん増やしていこう。一目惚れをしている自分に気づいてください。ある食べ物と出会って胸がドキドキして頭から離れなくなれば一目惚れをしたと考えて間違いありません。食べ物に一目惚れをすることもあっていいのです。悪いことではありません。むしろ素晴らしいことです。既婚者が他の異性に一目惚れをするのは要注意ですが、食べ物であればいくら一目惚れをしても OK です。一つに限らず、たくさん一目惚れをして構いません。これもいいな、あれもいいな。たくさんあって迷っちゃうな。どれだけ目移りをしても誰からも咎められません。浮気で怒られる心配はゼロ。むしろどんどん食生活が豊かになります。食べ物への一目惚れをどんどん増やしていきましょう。一目惚れが多くなるほど食生活は豊かになります。一目惚れで終わらせず成就させる。大切なことは一目惚れで終わらせないということです。一目惚れのままでは片思いと同じです。一方的に思い続けるだけでは成就しません。一目惚れで終わらせるのではなく、実際にそれを食べてみましょう。向こうから近づいてくるのを待つのではなく、こちらから近づいていきます。移動に時間がかかろうと食べに行くのが大変であろうと、それだけの価値があります。お金はかかりますが、きちんと楽しめ、有意義な時間を過ごせるでしょう。前からあなたのことが気になっていました、と告白するのと同じです。実際に近づいて触れて味わってみる。勇気を出してアプローチすれば、新しい食の世界が切り開けます。あなたの片思いはもうすぐ両思いに変わります。食べ物に一目惚れをしたら、きちんと味わってみる。食の可能性を広げる30の言葉。その21。落とした飴は捨てるしかないと考えていないか。飴を食べようとしたとき、うっかり落としてしまうことがあります。つるっと指先から滑って床に落ちてしまう。特に小さな飴のときはよくあることです。このときどうするかです。飴が汚れちゃったね。もう食べられないね。捨てるしかないね。そう思ってゴミ箱にポイと捨てていませんか。確かに汚れたものを食べるのは不衛生です。小さな汚れは気にせずそのまま食べる人もいますが、おすすめしません。不衛生というだけでなくお腹を壊す原因にもなるでしょう。では汚れたなら捨てるしかないと考えるかというと、それはちょっと違うのです。食べ物を捨てるのはもったいない。飴を落としただけのことです。汚れたとはいえほんのわずかでしょう。食料不足の地域の人が見れば信じられない光景に見えるでしょう。落とした飴は捨てるしかないという安易な発想をしていないか自分を振り返ってみることです。飴を落としたことが悪いのではありません。悪いのは飴を落とした後の対応です。落とした飴は洗って食べればいい。落とした飴は捨てません。ではどうするか。落とした飴は洗って食べればいいのです。普通に洗えばきちんと汚れが落ちて清潔な状態に戻ります。それだけのことです。別に工夫というほどのことでもありません。当たり前のことですね。私たちは落とした飴は捨てるしかないという考えになっていることがあります。洗うのが手間になると言いますが、わずかなことです。大げさに洗うわけではありません。水につけて数秒指で擦るだけのことです。 落ちない汚れの場合は仕方ありませんが、普通の汚れならこれで十分落ちるでしょう。洗ってから食べようとしたとき、再び落としてしまったとします。2回落ちたからダメということはありません。やはり洗って食べればいいことです。同じように落ちた飴は洗って食べるを実行するだけのことです。もったいないという気持ちは私にとって大切な美徳の精神。落とした飴は捨てるしかないではなく洗って食べるです。いつの間にか安易な考えになっていないか振り返ってみてください。心当たりがあれば今日今すぐ振る舞いを改善しましょう。もったいないという気持ちは私にとって大切な美徳の精神です。落ちた飴は安易に捨てるのではなく洗って食べる。食の可能性を広げる30の言葉。その22。普段食べないような高級菓子を送ると普段食べないような高級菓子を送られる。贈り物の際ちょっと奮発をしてみませんか。日頃からお世話になっている人であれば奮発するのも悪くないでしょう。感謝の気持ちはお金に変えられません。特別お世話になっている人であれば特別な贈り物が最適です。そこでふさわしいのが普段食べないような高級菓子です。ぜひ普段食べないような高級菓子を送ってみましょう。自分ですら買って食べないのに高級なものを送るなんて変だと思うかもしれません。しかしそれは誤解です。自分ですら買って食べないものだからこそ送る意味があります。お金がもったいないと思ってはいけません。大切な人のためであれば高級なものを送るだけの価値があります。高級クッキー、高級スイーツ、高級チョコレート、和菓子でも洋菓子でも構いません。高級洋館や高級饅頭も相手の好みに合うなら喜ばれるでしょう。小さなサイズのものであっても価値と迫力は十分です。お菓子の一つ一つが宝石のようで見ているだけでイヤイヤされるでしょう。高級菓子はパッケージデザインが宣伝されています。おしゃれな箱だったりジュエリーボックスのような箱だったりです。華やかなパッケージであれば開けるときにドキドキできるでしょう。不思議なもので自分のためには買わないけど人のためなら買えるということがあります。日頃からお世話になっている人であれば感謝の気持ちが働いてあっさり奮発できてしまいます。日頃からお世話になっているのだからこれくらい大したことがないと思えます。普段食べないような高級菓子は話題性も抜群です。普段食べないような高級菓子を送ると不思議なことが起こる。お世話になっている人なら日頃の感謝を込めて普段食べないような高級菓子を送ってみましょう。すると不思議なことが起こります。普段食べないような高級菓子を送られます。しかも前からこれを一度食べてみたかったんだよねというお菓子が送られます。テレパシーが伝わったかのような現象に巡り合うはずです。いつもお世話になっているのだから特別なものをという奮発の気持ちが伝わって相手も同じことを考えるようになります。結果として食べる機会に恵まれるのです。人生とは面白いものです。特別お世話になっている人には普段食べないような高級菓子を送ってみる。食の可能性を広げる30の言葉。その23。ダイエットにはスローテンポの音楽が効果的。体重が気になる。肥満体型なので痩せたい。よし、ダイエットに取り組もう。肥満体型ならダイエットが必要です。このままではいけないと奮起していざスリムな体型を目指しダイエットに励む人もいるでしょう。もしあなたがダイエットを考えているならダイエットの成功に役立つコツがあります。食事中にスローテンポの音楽を流しましょう。集中的に聞くのではなく背景音楽として流すだけで OK です。たったこれだけでダイエットが成功しやすくなります。なぜスローテンポの音楽を聞くとダイエットができるのか。たかが音楽でダイエットができるわけがないと思ったあなた、いいえ、それは誤解です。スローテンポとダイエットは無関係に思えますが誤解です。なぜスローテンポの音楽を聞くとダイエットができるのか。スローテンポの音楽をかけるとまったり落ち着いた雰囲気が漂います。心理的な影響を受け自然と食べるスピードもスローになります。ゆっくり食べるようになると満腹感を得られやすくなって食べ過ぎを抑止できます。結果としてダイエットにつながるのです。たかが音楽と思いますが意外にもダイエットに効果的なのです。例えばファストフード店で流れる音楽を思い出してください。ファストフード店は回転率を上げるため比較的アップテンポの曲が流れています。テンポの速い音楽が流れていると急かされているような心理影響を受けるため自然と食事のスピードも速くなります。私たちは知らず知らずのうちに音楽の影響を受けています。その逆パターンとしてスローテンポの音楽を活用すれば食事スピードを抑えられるためダイエットに効果的です。目安は BPM60 以下。スローテンポであればあるほど効果的です。目安は BPM60 以下です。つまり1分間に60拍以下ということです。メトロノームのカチカチという音が1分間に60回以下をイメージするとわかりやすいでしょう。テンポがスローであればあるほど効果的です。特にヒーリングミュージックはスローテンポの曲調で構成されているため最適です。スローテンポの音楽はダイエットの心強い味方。音楽の力を味方につけてダイエットを成功させましょう。音楽を聴きながら食事をするだけですから簡単ですね。テレビを見ながら食事をするのもいいですが、たまにはテレビを消してスローテンポの音楽を聴きながら食事をしてみてください。室内の照明を落とせばさらに効果的です。一段と落ち着いた雰囲気になるのでゆっくり食事ができるようになるでしょう。スローテンポの音楽はダイエットの心強い味方です。スローテンポとダイエットの相性は抜群ですから2つを組み合わせれば間違いありません。スローテンポの中でもお気に入りの曲を選べば音楽を楽しみながら食事をすることになって一石二鳥です。スローテンポの音楽を流しながら食事をして食べ過ぎを防ぐ。食の可能性を広げる30の言葉。その24。食の可能性は美味しくもないがまずくもないという食べ物にある。いろいろなものを食べていると微妙な印象の食べ物と出会うことがあります。美味しくもないがまずくもないという食べ物です。好きというわけではない。だからといって嫌いというわけでもない。これは中途半端な味の時によくあります。世の中にある食べ物すべてが美味しいまずいという二択で分けられるものではありません。どちらでもないことがあります。もちろんそれはそれで結構なことですが、そのままにしておくのはもったいない。ここに食の可能性が隠れています。ちょっとしたことで好みが変わる可能性がある。美味しくもないがまずくもないという食べ物は好きと嫌いのライン上です。立ち位置が中間なのでちょっとしたことで好みが変わる可能性があります。ちょっとしたことで美味しいと感じるようになり好きの範囲に入るかもしれません。ちょっとしたことでまずいと感じるようになり苦手の範囲に入るかもしれません。 どちらでもないからこそ、どちらにもなり得るということです。ここであなたの工夫の出番です。できるだけ美味しく感じるよう努力してみてください。なんとか美味しく感じるように味付けや食べ方を工夫してみましょう。味覚や味の感じ方は状況によって変わるため工夫の余地があります。例えば一つの工夫として次のことが挙げられます。目をつぶって食べてみる。ソースや調味料を加えてみる。よく噛んでしっかり味わってみる。ながら食いは避け、目の前の食事に集中する。好きなものと混ぜて食べてみる。食事を褒めながら食べてみる。綺麗なお皿に乗せてから食べてみる。きちんとした服に着替えてから食べてみる。空腹の時や機嫌がいい時に食べてみる。味の感じ方がポジティブになって美味しいと感じるようになることがあります。うまくいけばどちらでもないからどちらかというと美味しいに変えることができます。美味しく感じるようになったらラッキーと喜んでください。美味しく感じる食べ物が一つ増えたということです。もっとうまくいけば好きな食べ物が一つ増えることになるかもしれません。食生活が豊かになって人生をより楽しめるようになるのです。美味しくもないがまずくもないという食べ物は味付けや食べ方を工夫して美味しく感じるものに変える。食の可能性を広げる30の言葉、その25。食べ過ぎた罪悪感は運動で晴らそう。食べ過ぎたと悔やむ時があります。ガツガツ早食いをしていると勢い余って腹8分目を超えてしまうことがあるでしょう。気がついた時には満腹状態。お腹が膨れてパンパンということがあるものです。飲み屋で仲間たちとおしゃべりしながら飲み食いしている時も話に夢中で食べ過ぎることがあるでしょう。ながら食いは食べ過ぎてしまいやすい状況の一つです。別のことに注意が向いていると食べる量の調整が緩くなり食べ過ぎてしまう傾向があります。ああ、しまった。食べ過ぎてしまった。済んでしまったことは仕方ありません。後悔したところで食べて胃の中に入ってしまったものはどうしようもありません。食べ過ぎてしまった時はちょっとした罪悪感があるものです。お腹がふっくらしていて、これは太るな、ということが自分でもわかります。罪悪感があるものの、食べてしまったものはどうしようもありません。食べてしまったものは仕方ないと諦め、普通に寝るのもいいですが、それでは脂肪の塊になります。食べ過ぎはカロリーの取り過ぎです。肥満体に向かって一直線。食べてしまったものはどうしようもないように思えますが、まだ敗者復活戦が残っています。運動なのです。食べ過ぎてしまった罪悪感は運動で晴らしましょう。食べ過ぎた罪悪感は運動で晴らす。体に悪いことをしてしまった。自分が情けない、恥ずかしい。申し訳ないことをした気持ちになりますが、まだ救いの希望は残っています。食べ過ぎてしまっても、今ならまだ間に合います。食べ過ぎた罪悪感は運動するモチベーションに変えてください。罪悪感が大きければ大きいほど強いモチベーションに変わります。申し訳ない、申し訳ないと歯を食いしばりながら体を動かしましょう。体中が温かくなってきて額に汗が滲んできます。さらに体を動かし続ければ全身から汗が吹き出してきます。運動で苦しくても食べ過ぎた罪を晴らしていると思えばぐっと踏ん張れるもの。食べ過ぎた罪悪感は建設的な行動に転化することで消化させましょう。ストレス解消にもなって一石二鳥です。仮運動で十分。激しい運動である必要はなく、仮運動で構いません。満腹の時に激しい運動をすると気分が悪くなることがあるため、仮運動で十分です。例えば、仮筋トレやウォーキングです。糖が脂肪に変わる前に運動でカロリーを消費すれば、その日に食べ過ぎたカロリー分が差し引かれ、リセットできます。食べ過ぎた罪悪感が大きければ大きいほど運動のモチベーションに変えようではありませんか。食べ過ぎた罪悪感は運動で晴らすのが健全です。食べ過ぎた罪悪感は運動で晴らす。食の可能性を広げる30の言葉。その26。食わず嫌いは食の機会損失。食べたこともないのに食べられないと決めつけない。食べたこともないのに食べられないと拒んでいませんか。いわゆる食わず嫌いです。過去に食べたことがあって拒否するならわかります。不快な思いをした経験があれば同じ苦しみを味わいたくありません。口に合わないことがわかっているなら拒むのも当然です。しかし一度も食べたことがないのに食べられないと拒む人がいます。そういう人は意外と少なくありません。あなたもその一人かもしれません。改めて考えるとおかしなことです。食べたことがないのになぜ食べられないと拒むのでしょう。大抵の場合見た目と雰囲気なのです。思い込みをしている自分に気づく。初めて見る食べ物があったとき、過去の記憶に検索をかけます。見た目や雰囲気が嫌いな食べ物と似ていると同じような味なのだろうとイメージします。食べる前から食べられないと決めつけてしまいます。しかしイメージはあくまでイメージです。食べたことがなければ実際のところはわかりません。見た目や雰囲気で食べられないと思い込んでいることに気づくことです。食べる前から食べられないと決めつけるのはよくありません。食の楽しみを制限することになります。自分の勝手な思い込みで食の楽しみを制限することほどもったいないことはありません。食わず嫌いは食の機会損失です。見た目や先入観で決めつけない。見た目や先入観で決めつけないでください。試しに食べてみましょう。騙されたと思って食べてみてください。見た目は悪いのに実際に食べてみると意外と美味しいと驚くのはよくあること。一度も食べたことがないならなおさらチャレンジする価値があります。食べられなければその時は残せばいいだけです。食べられるか不安なら少量から始めましょう。口に合わなくてもちょっと我慢して飲み込めばいいでしょう。食べられなくて残すことになっても少量であれば罪悪感が小さくて済みます。美味しくなさそうな食べ物が将来の大好物になる可能性もある。食べられなかったらどうしようと不安になりますが、それで構いません。不安があるからこそチャレンジする価値があります。チャレンジは常にリスクを背負うものです。まさかこんなに美味しいとは思わなかったという驚きの体験は第一印象の悪い食べ物しかできません。美味しくなさそうな食べ物が将来の大好物になる可能性もゼロではありません。食べたこともないのに食べられないと決めつけない。一度も食べたことがない食べ物は試しに食べてみる。食の可能性を広げる30の言葉。その27。お腹が空いたという人はそういうことで空腹感を紛らわせようとしている。お腹が空いたと言われることはありませんか。友人や職場の人からため息まじりで不意に言われることがあるものです。もちろん相手に悪気はありません。空腹の叫びです。 お腹が空いているから感じたままのことを言っているだけです。そんなことを言われても困る。どうしていちいち声に出して言うのだろう。
そうですか。お腹が空いているのですね。大変ですね。
普通に同情して終わりになりそうですが、ちょっと待ってください。お腹が空いたという人の心理を察してください。なぜいちいち口に出しているのか。あなたがお腹が空いたという時のことを思い出してください。空腹のストレスに耐えきれずお腹が空いたと言ってしまうことがあるでしょう。その時の心理としては空腹を紛らわせるためであることが多いのではないでしょうか。空腹感の苦しみをそのまま口にすると少し空腹感が紛れます。ちょっと心が軽くなったようにも感じます。あなたがそうであるように相手もそうです。お腹が空いたという人はそういうことで空腹感を紛らわせようとしています。あなたのリアクションが試される。さて、ここで終わってはいけません。次はあなたの出番です。お腹が空いたと言われたら相手の期待に応えるようなリアクションを返しましょう。例えば前向きなセリフで背中を押してみてはいかがでしょうか。お腹が空いているなら何か食べましょうよ。当たり前のセリフですが、相手はこの一言でほっとしてにっこり微笑むでしょう。相手はそうだよね、食べた方がいいよねと決心できます。相手の背中を押すことができて食べる行動を取りやすくなります。手持ちのお菓子があるならさりげなく一つ差し出すと喜ばれるでしょう。これを一つどうぞ。ちょっとしたお菓子でも糖分呼吸に役立ちます。少し空腹が紛れるでしょう。あなたの優しさが伝わってきっと相手は笑顔になってくれるに違いありません。昼休みや休憩でタイミングが良ければ食べに誘ってみるのもいいでしょう。これから一緒に食べに行きませんか。相手は目をキラキラ輝かせながら待っていましたと言わんばかりにうなずいてくれるでしょう。お腹が空いたと言われた時、あなたの起点が試されます。上手に背中を押して期待に応えていきましょう。お腹が空いたという人の心理を察する。相手の空腹感を和らげるようなリアクションを取る。食の可能性を広げる30の言葉。その28。言葉を失うほど美味しいものを食べた経験はあるか。人は本当に美味しいと感じた時、言葉を失います。大きく目を見開いて、ん?となります。目の前が真っ白になって全身に鳥肌が立ちます。あまりの美味しさにうっとりして大きなため息をつくでしょう。もはや美味しいという言葉だけでは味を表現しきれません。あまりに美味しいとどう表現していいかわからないため言葉を失うのです。言葉を失うほど美味しいものを食べた経験はあるか。言葉を失うほど美味しいものを食べた経験はありますか。普通に美味しいではなく言葉を失うほど美味しいです。すでに経験したことがあるならおめでとうございます。あなたはすでに幸せです。きっとそれはすでに大好物になっていて日々の支えとなっているでしょう。これからも人生のパートナーとして大切にしてください。ただし満足するにはまだ早い。まだまだ食の世界は広がっています。すでに知っているつもりでも、まだあなたの知らない食べ物はたくさんあります。言葉を失うほど美味しいものはまだ他にもあるでしょう。まだどこかにあるはずだ。希望を持ってください。再び同じ経験ができるよう新しい美食を探し続けましょう。経験したことがないという人もいるかもしれません。経験したことがなくても大丈夫です。まだ本当に美味しい食べ物と出会っていないだけです。あなたが悪いわけではなく、たまたま機会に恵まれなかっただけです。これからお楽しみにすればいいのです。チャレンジ精神を大切にしながら、いろんな食べ物や料理にトライしていきましょう。積極的に探していけば、あなたは近い将来、言葉を失うほど美味しいものと出会う日が来るに違いありません。高級なところではなく、身近なところで出会うこともある。言葉を失うほど美味しいものはどこにあるのでしょうか。まず思い浮かぶのは、有名店や高級レストランではないでしょうか。ここが要チェックです。もちろん、高級なお店にもあるでしょうが、その限りではありません。意外と身近なところで出会うこともあります。例えば、コンビニやファストフード店です。新商品があって、試しに食べてみたところ、あまりに美味しくて言葉を失った経験はありませんか。コンビニやファストフード店だからといってバカにできません。安いものであっても美味しいものはたくさんあります。運命の出会いはどこにあるかわかりません。あなたは食の冒険者です。言葉を失うほど美味しいものはやってくるものではなく見つけに行くものです。じっとしていては見つかりません。こちらから出会いに行きましょう。まだ体験したことのない感動はどこかにきっとあります。食の可能性に期待しながら言葉を失うほど美味しいものを探し続けましょう。言葉を失うほど美味しいものと出会いに行く。食の可能性を広げる30の言葉。その29。何でもない時に豪華な外食をするのも一つのライフスタイル。あなたに新しいライフスタイルを提案します。何でもない時に豪華な外食をするというライフスタイルです。あなたが豪華な外食をする時といえばどんな時でしょうか。記念日やお祝いの時など特別な時が多いのではないでしょうか。豪華な外食には特別感があります。特別な時は奮発して豪華な外食がふさわしいでしょう。何かのお祝いとして一緒に大切なパートナーと過ごすこともあるでしょう。大切な人と大切な記念日をリッチなレストランで過ごすのもいいですね。素晴らしい時間を過ごせ思い出になり、ますます二人の絆も深まっていくでしょう。もちろんそうした楽しみ方もいいのですが、ここで気づいてほしいことがあります。豪華な外食をするタイミングがパターン化されているということです。豪華な外食は特別な時にするものだと思っていませんか。いいえ、それは思い込みです。自分の思い込みに気づいてください。自分では当たり前のことをしていると思っているゆえにパターン化されていることに気づきにくい。行動がパターン化されてしまうと新しい出会いも新鮮な刺激もなくなってしまいます。ではどうするか。そこで取り入れたいのが何でもない時に豪華な外食をしてみるというライフスタイルです。何でもない時に豪華な外食をするのも一つのライフスタイル。何でもない時に豪華な外食を楽しんでみるのも悪くありません。有給休暇を取って平日の日中のんびり街を歩くような違和感があるでしょう。みんな頑張って働いているのに私だけのんびりして申し訳ないとちょっと心苦しく思うもの。そわそわした感じがするかもしれませんが気にしないことです。悪いことをしているわけではありません。新しいパターンであり、それだけ新鮮な刺激を受け取っている証拠です。豪華な外食なのでちょっと出費はありますが、リフレッシュや気分転換になるのですから意味があります。仕事に役立つアイデアが得られるかもしれません。何でもない時に豪華な外食をするのも一つのライフスタイルです。自分の殻を破るつもりになれば一歩踏み出せる。
今日は何の日ですか？何でもない普通の日ならベストタイミングです。たまには何でもない日に豪華な外食を楽しんでみましょう。あなたの日常に新しい行動パターンを加えてください。記念日に豪華な外食をするのも素晴らしいですが、何でもない日に豪華な外食をするのも素晴らしい。たまにはこういうのもいいねと思うはずです。もちろん毎日続けるのは難しいですが、たまにならできるはずです。必要なのは勇気だけ。やってみれば意外と簡単にできます。抵抗を感じますが、自分の殻を破るつもりになれば一歩踏み出せるはずです。あなたの日常に新しい光が差し込みます。新しいライフスタイルの一つとして、たまには何でもない時に豪華な外食をしてみる。食の可能性を広げる30の言葉。その30。今日の食事のことを日記に書こう。日々の食事も素晴らしい日記ネタ。日記をつけているなら、今日食べた食事のことを書きましょう。食事は小さなことなので流されがちです。特別なイベントではありません。毎日あることなので、特別気に留めることはなくスルーしている人が多い。わざわざ日記に書くほどのことではないと思っている人も多いのではないでしょうか。ここに着目です。書くことがないと日記ネタに悩むのは大きなことに焦点を当てているからです。日記は何を書いても自由です。もちろん小さなことについて書いても OK です。大きなことだけでなく、小さなことにも着目してください。それが普段の食事です。普段の食事は小さなことですが、イベントの一つであり、れっきとした日記ネタです。1日3食であれば3回分のネタができます。1食を1秒で書くとすれば3秒が埋まることになります。普段の食事をネタにすれば、日々の日記ネタに困ることはありません。どんなことでも書いていい。例えばレストランでパスタを食べたとします。〇〇のレストランで〇〇のパスタと書けるでしょう。食べた時の感想を書けば、ある程度の分量が書けます。自分で料理を作ったなら、なおさらネタになります。調理で工夫したことや気づいたことは素晴らしいネタです。いろんなことが思い出されて、あれもこれも書きたいことが出てくるはずです。ファストフードであっても、きちんと日記に書いておきたい。れっきとした外食であり、食事であることに変わりありません。ファストフードとはいえ、レストラン並みに美味しいものがたくさんあります。ジャンクフードもネタになります。今日はこんなお菓子を食べてみたと書けば、ワクワクしながら書いていけるでしょう。新発売の〇〇を食べてみた。スパイシーなのに意外と甘い味もしたといった内容で書けるでしょう。日記のネタとして書くようになると、日々の食生活が豊かになる。5年後や10年後、その日記を振り返ったとき、食事内容を思い出してしみじみするでしょう。当時はこんな食事をしていたのだねと、当時の食生活を振り返ることができます。食事内容から芋づる式に記憶が蘇ってくるに違いありません。食事も貴重な人生の一部です。毎日普通に行うことではありますが、それがなければ生きていけません。食事のことを日記のネタとして書くようになると、普段から食に注意が向くようになります。視点が鋭くなって、日々の食生活が豊かになります。日記を書いているなら、日々の食事のこともネタとして書く。食の可能性を広げる30の言葉。まとめ。その1。朝起きたら、今日も一日美味しく食べようというフレーズを唱え、美味しく食べる意識を高める。その2。変わった食べ物を見つけたら、食の世界を広げる意味で、とりあえず食べてみる。その3。回転寿司は安いネタであっても、高いネタのようにじっくり味わって食べる。その4。積極的に食の話題を出していく。その5。食欲の季節は秋に限定せず、一年中とする。その6。自分の食事中の様子をビデオ撮影して、客観的にチェックしてみる。悪いところが見つかれば、きちんと改善に取り組む。その7。食品売り場の試食コーナーは積極的に利用させていただく。その8。経年劣化の激しい食器は、思い入れがあるものを除いて新しく買い替える。その9。ミーハーな人を否定しない。その10。いい仕事をしたいなら、きちんといい食事をとる。その11。ゆっくり食べると、だらだら食べるを区別する。その12。目の前に集中する習慣は、仕事や勉強だけでなく、食事の時も心がける。その13。スランプの時こそ、きちんと食事をとる。その14。自分の大好物をきちんと把握しておく。その15。ゆっくりした食べ方をして、経済力の向上につなげる。その16。勇気を出して、外食を楽しむ。その17。大成功の時も大失敗の時も外食をする。その18。腹が立ったら食事のことを考えて気持ちを沈める。その19。食費を削っても削りすぎないように注意する。その20。食べ物に一目惚れをしたらきちんと味わってみる。その21。落ちた飴は安易に捨てるのではなく洗って食べる。その22。特別お世話になっている人には普段食べないような高級菓子を送ってみる。その23。スローテンポの音楽を流しながら食事をして食べ過ぎを防ぐ。その24。美味しくもないがまずくもないという食べ物は、味付けや食べ方を工夫して美味しく感じるものに変える。その25。食べ過ぎた罪悪感は運動で晴らす。その26。食べたこともないのに食べられないと決めつけない。一度も食べたことがない食べ物は試しに食べてみる。その27。お腹が空いたという人の心理を察する。相手の空腹感を和らげるようなリアクションを取る。その28。言葉を失うほど美味しいものと出会いに行く。その29。新しいライフスタイルの一つとして、たまには何でもない時に豪華な外食をしてみる。その30。日記を書いているなら、日々の食事のこともネタとして書く。